ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は白糠アイヌ語教室の高木喜久恵さん。今日の講座は丘の上の茶師についてお送りします。
皆さんおはようございます。アイヌ語ラジオ講座の高木喜久恵です。
おはようございます。吉田真理子です。
一緒だね、よろしくお願いいたします。
一緒だね。高木さん、今日もよろしくお願いします。
高木さん、もずいぶん春らしくなりましたよね。
なりましたね、うん、私も白糠からですね、汽車に乗ってくるんですけれど、一番初めにこの講座始まった時はまだ白糠も札幌もすごい雪だったんですよ。今日来た時はもう雪も何も見えないし、汽車の窓から見える山とか川はね、ちょっと青みも出てきて、部屋の方行ったらたくさん青い葉が見えててね、川の流れも生き生きとしてましたね。
だんだんいい季節になってきますよね。
そうですね。
11日の日に、桜の、道内の桜の開花予想が発表されているんですけれども、それによりますと、札幌は5月8日、そして釧路は5月20日ということなんですね。
そうなんですね。でも白糠はですね、釧路よりいつも1週間ぐらい遅いんですよ。
ああ、そうですか。
ですから5月の末近くになってやっと満開になる状態になるんです。
そしたら日本で一番遅いお花見になるぐらいですよ ね。
一番遅い方になるでしょうね。
でもなんか待てば待つほど、桜の花が咲いた時っていうのは嬉しいですよね。
そうですね、とっても楽しみです。
それでは今日もよろしくお願いします。
はい、今日は第3回丘の上の茶師です。
今日のポイント、刺し牛の砦。
それでは本文を読んでみましょう。刺し牛ん茶師アナックね、アイヌモシリんチュプカオッタン、イオッタポロ茶師ネはインカルシクスアカラペネルエネ。それでは本文を文節ごとに区切って読んでみます。吉田さん、後について読んでくださいね。
はい。
刺し牛うん茶師アナックね。
刺し牛うん茶師アナックね。
アイヌモシリうんチュプカオッタン。
アイヌモシリうんチュプカオッタン。
イオッタポロ茶師ネは。
イオッタポロ茶師ネは。
インカルシクスアカラペネルエネ。
インカルシクスアカラペネルエネ。
では本文を文節ごとに解釈していきます。サシウシウンチャシアナックね。
サシウシウンチャシアナックね。
サシウシは地名のサシウシですね。ウンは何々のののです。チャシは砦のことです。ワは何々ワのワですね。アナックね何々はですね。刺し牛うん茶師アナックネは刺し牛の砦はという意味になります。次いきますね。アイヌモシリうんチュプカオッタン。
アイヌモシリうんチュプカオッタン。
アイヌモシリは北海道と書いてありますが、その意味はアイヌモシリが北海道じゃなくて、アイヌモシリはアイヌの静かなる大地ということで北海道と呼んでいます。うんは何々のっていうのですね。チュプカは東になりますけれど、釧路方言ではチュプカであります。他の地域は違うように呼ばれてますが、釧路の方ではチュプカを東と言います。おったあんで、おろたがおったになりますね。つまってそれが何々に、であんはあるということで、続けて言いますと、アイヌモシリうんちぷかおったん、北海道の東にあるとなります。次いきますね。
はい。
イオッタポロチャシネは、
イオッタポロチャシネは、
ヨッタはですね、一番っていうことです。で、ポロは大きな、チャシは鳥でとなります。ネはっていうことで、で、あってということになりまして、ヨッタ、ポロ、チャシ、ネはが一番大きな鳥であってという意味になります。それでは最後の文節に入ります。
はい。
インカルシクス、アカラペネルエネ。
インカルシクス、アカラペネルエネ。
インカラウシ、テキストにはインカラウシと書いていますけれど、これは音がつながりまして、インカルシとなります。意味は、いつも見張るという意味になります。クスは、何々のためにの意味ですね。ペ、アカラは、作られた。ペはもの。ネルエネでですになります。続けますと、インカルシクス、アカラペネルエネで、いつも見張るために作られたものです。という意味になります。それでは、本文全体を日本語で言いましょう。砂州市の砦は、北海道の東にある一番大きな砦であって、いつも見張るために作られたものです。という意味になります。今日は砂州市の茶師についてお話しいたします。
はい。
茶師にはいろいろな種類があります。まず、崖に面して大地の一部に作られた茶師が砂州市の茶師ですが、湖の中の島に作られた茶師もあります。それは、チャランケ茶師と言われて、釧路にあります。それから、岬や丘の一端を丸く溝を区切って作ったもの、
はい、
アイヌの人たちはそこを必ず通る重要な場所としてモシリや茶師というのも釧路にあります、うん、その中で白糠の茶師は白糠丘陵の海岸に突き出た丘の上にあり、人を寄せつけない険しいところにあります。1933年の昭和8年ですが、イギリス人のマンロー博士が白糠の郷土史研究家である小助川浜尾さんに招かれて、この茶師を見に来てるんですね。茶師に発掘調査として来てるんです。この時、この遺跡からですね、縄文文化期ですね、から薩摩文化、それからアイヌ社会に至る間の土器、石器、金属器が出土したと言われています。今でもこの出土したものが白糠の公民館でほんの一部ですが、
はい、
展示されているそうです。茶師はですね、白糠の茶師は三重の堀によって崖に面した中央部と、
はい、
その北部と西部の3つに分かれています。その堅牢な要塞としてその時のままの形を今も残していると言われていますね。
茶師はこうどうしてなかなか行けないような堅牢な場所に立っているんですか？
それはですね、厚岸のアイヌとか十勝のアイヌとかに攻められないように白糠を守ろうとして、最もね一番険しいところを選んで作ったんですよね、
はい、
それには伝説がありまして、白糠には女酋長がいました。その女酋長がとっても素晴らしい玉砕、宝物を持っていたんですね。それを取ろうとして、厚岸のアイヌの酋長が白糠に攻め込もうとしたんです。それでもあまりにも険しい茶師なんです。そこに攻めてきたんですけれど、結局 失敗に終わったっていうくらい険しい茶師なんです。そういうところにできた茶師が佐州市の茶師と言われてますね。
敵の侵入を防ぐためなんですね。
そうですね。で、その茶師なんですけれど、そういう敵の侵入を防ぐためとか見張りのための他にですね、はい、お祭り、神の実ですね、
はい、
それから談判、チャランケっていう話し合いの場にも使われたんです。それが茶師なんですね。
今日の一言、
茶師こつ、
砦の跡という意味になります。
はい、
茶師は砦、こつは跡とかくぼみという意味があります。この佐州市の茶師は東の方の厚岸、根室、西の方の十勝からの敵の襲来に備えて築かれたものであります。この茶師から周囲の眺望は素晴らしく良いので、のろしを上げて敵の襲来を知らせたというお話があります。1669年の今から300年ほど前の話なんですけれど、
はい、
釈迦院の戦いの時にもですね、白糠古丹のアイヌたちがその戦いに加わりました。佐州市の茶師はとっても見晴らしが良いので、戦いの知らせののろしを上げて合図をしたのです。海辺の茶師から茶師へと合図は送られ、敵の来るのを知らせたと言います。釈迦院の戦いにも参加したという記録はあります。今日の一言、茶師こつ、砦の跡のお話をしました。それではお時間になりました。また来週もこのアイヌ語ラジオ講座にお付き合いくださいね。来週は鹿おろしの神についてお話ししたいと思います。
やいらいけれ、ありがとうございました。
スイフヌカラ&また来週お会いしましょうね。
番組では今4月から6月までのテキストを無料で配布しています。配布先は STB 本社と道内の STB 各放送局支局です。郵送をご希望の方はアイヌ文化振興研究推進機構、電話札幌 011-271-4171 番までご連絡ください。
アイヌ語ラジオ講座再放送の放送時間は4月8日から毎週土曜午後11時からの放送に変わりました。しかし先週の再放送は15分繰り下げてお送りしたため、ラジオお聞きの皆さんには大変ご迷惑をおかけいたしました。これからの再放送は午後11時からです。どうぞお付き合いください。